ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。高田邦彦です。今日は、幸福の、作り方、ちょっと一休み。幸福の作り方、3日ぐらいやりましたら、一休みするぐらいのペースがなんか、いい気分だなと思いますので、大体そんな風にしてるんですが、今日は、そんなことがあるのっていう、時々、自分が、あれこれ世の中ってこんななってんのかなと思うものの一つですね。子供は老人のために生まれるのかと。この頃は少子化対策っていうのがすごく話になりましてね。これはお金になるから政治家がやってることなんで、本当に日本の人口とか、日本のことを考えてるわけではないと思いますね。というのは日本っていうのは、この前の戦争に入る前にですね、約今から80年ぐらい前なんですが、人口が7000万人ぐらいになったんですね。この人口もですね、戦争するために埋めや増やせやってやったんで増えたので、ちょっと多めなんですけども、それでも37万平方キロメートルの日本にしては、の人口だったんですね。ところが戦争をやりますと、周辺で人が死にますのでね、やっぱり人間というのは生物ですから、どうしてもこれは少し子供を産まなきゃっていうふうに思うんですね。それからもう一つは復員、戦争が終わりましたらね、男性が、戦地から帰ってきます。これは復員って言うんですけど、復員によってですね、やっぱり女性と接する機会が増えて、セックス回数も増えるもんですから、両方の効果でですね、戦争が起こると必ず人口って増えるんですよ。それが日本ではですね、勢いがつきましてね、高度成長なんかありましたから、それで1億2500万まで行ったんですけど、ちょっと行き過ぎなんですよね。ですから一応戦争というものは特殊な状態なんで、普通に考えますと、日本が7000万人にはとりあえず行くというのがいいんですね。で、現在ではあと50年後ぐらいにですね、だいたい8000万人ぐらいになるという推定値があるんですね。これをみんながビクビクしてるんですけども、全然いいじゃないですか。ところがこの少子化っていうのをまず脅してですね、テレビとか新聞でも脅して、国民を脅すのが好きなんでね、とにかく脅すわけですよ。それで、その一つの理由にね、老人の年金が大変だと。よく言いますよ。昔はね、一人の老人あたり、4人か5人で支えてたのに、少子化になったら2人で支えなきゃね。だから少子高齢化問題なんだって言うんですけど、そんなのは、社会っていうのは常にそういうもんで、その時の事情に合わせて変えなきゃいけないわけですから、定年を70歳にすれば終わりですよ。もともとドイツとかフランスはもともと定年が75ですしね。イギリス、アメリカは定年がありませんから。日本みたいに定年が早いっていうのはですね、特殊なケースなんですからね。で別に65でもう疲れて働きたくない方はそこで辞めればいいだけのことで、強制的な定年ですからね、今。それを75、欧米並みに75にするっていうのが一番簡単でしょうね。欧米並みに75にすれば、それはもう支える高齢者の半分ぐらいになりますんでね。簡単な話で解決するんですよ。こんな少子化とか言ってどこに財源を求めるのかとかね。子供一人当たり一人産むとなんか奨学金が免除されるとか、そういうような変な議論をですね、しなくていいんですね。それよりかもっと大きなことはですね、老人の年金が必要だから子供を産めって言ったらね、子供にかわいそうじゃないですか。失礼ですよ、子供に。君は自分のために産まれるんじゃなくて、老人のために産まれるんだっていうわけでしょ？それはね、やっぱり今の政治家が、やっぱり人生とか、日本人の幸福とか、そういうものよりか、何でもお金で考える。本当に前のね、大分県かなんか選出の、割合とちゃんとした政治家の方なんですけどね、子供を産んだ夫婦の奨学金は免除しようじゃないかとか、減免しようじゃないかっていうのがありましてね。しかし私ね、昨日の本当の話でもお話したんですけども、一体人間がね、自分が払わなきゃならない奨学金が減るから子供を産もうと、そういうことで生まれた子供ってかわいそうですよ。だってお金のために生まれた子供ですからね。いや、昔はね、そういうことあったんですよ。子供がね、親の職業を手伝うとか、親の収入を増やすとか、そういう目的で子供を産むっていうのはですね、現在の日本の所得の100分の1ぐらいのレベルの時にはですね、社会はそうなるんです。これはちゃんとした社会学の研究がありましてね、子供を産む目的として、自分の収入の助けになる。つまり子供に働いてもらうとかね、 自分の収入だけじゃ足りないからっていうんで、っていうような時代っていうのは、それは国の発展がですね、非常に低い場合にはそうなりがちなんですけども、日本はね、そういう風習はあまりないんですよ。各国ではあるんですね、日本以外の国ではですね、特にヨーロッパ、中央アジアなんかではあるんですが、日本の場合はやっぱり子供をすごく大切にする民族なもんですから、江戸時代ぐらい、今、江戸時代って今の100分の1以下ですけども、それでもね、子供はそれほどは働かせなかったんです。貧困な家庭はね、早めに丁稚奉公にさせるところもあったし、それから女の子の場合なんかにはね、子供を、子守をさせたりすることはありました。しかし、ある程度の文化的な国になりますとね、子供と親の収入というのを切り離すのが、常識的なんですね。そういうことではですね、現在の日本のような、国の発展とか所得の状態で、奨学金を減らすために子供を産むと、こういう思想はね、政治家としてはしてはいけない思想だと私も思います。政治家っていうのはですね、そういう一つ一つの、お金の計算もしなきゃいけませんよ。しかし一番大切なのは、国家100年の計を考えるのが、特に国会議員ですね。ですから国会議員の方なんですよ、子供を一人産んだら奨学金を減免するっていうことを言った人は自民党の国会議員の方なんです。しかも確か大臣経験者ですよ。やはり、子供というのをそういうお金の道具に使う方向には持っていかないと。この頃ね、維新なんかも盛んにそう言ってますね。例えば、幼稚園を無償化する。無償化するって言うんで、それは税金から出るということを知らない人もいたりなんかしてね。変な日本になってきたんですけれども、やはり、そういう子供を餌に親が楽をするというのは文明としては非常にこう愚劣な文明なんですよね。そこのところよく考える必要があると思います。もう一つの問題は子供は希望して生まれてくるわけじゃないんですよね。生まれてみたら3歳か4歳頃物心がついて、ああ自分は生まれたんだなっていうことがわかると、そういうことなんで、子供はほとんど声を持ってないんですよ。この件もそうですね。親が自分を産んでくれたのは老人のためだとか、それから親が奨学金を払わないためだとか、幼稚園も無料だからそれでいいと思って子供を産んだとか、そういうの聞いたらがっかりするでしょうね。したら子供にもし発言権があって声が大きくて日本語が喋れば、いやそんなことじゃ私生まれたくないって言うんじゃないかと思うんですよ。それで政治っていうのはもう一つは声が小さい人のことをね、やはりよく代弁してあげるというのも政治の重要なことですね。それで長らく損をしてきたのが女性ですね。女性は比較的性格もおとなしいし、それから社会的な力もなかったんで、遠慮もしてですね、あまり自分たちのことを言わなかった。今ではまだお母さんもちょっとそういうところあるんですけどね。遠慮されて言わない時もある。それに図に乗ってですね、女性の権限を抑えてきたというのが現実なんですね。LGBT の問題なんかもややそういうところがありましてね、その当事者が遠慮してるのに図に乗ってっていうのは社会はあっちゃいけないんですね。子供の場合特にそうです。赤ちゃんの場合でもまだ日本語は十分に話せませんしね、論理的にも言えませんから、だけど私はね、赤ちゃんのために発言させてもらえばね、お父さんお母さん嫌だって、老人のために自分が生きるとか、お母さんお父さんの奨学金を減らすために自分が生まれるとか、それから幼稚園が税金出してくれるから行くとか、そういうの嫌だと。そんなんだったら自分で小さい頃から働いてもいいよと。自分はそんな惨めな生活を送りたくないって言うかもしれませんね。そういう可能性がありますよ。これは生物学の先生とか、保育の先生とかね、そういう先生方が、産婦人科の先生とかそういう先生方がね、赤ちゃんというのはどういう希望を持ってるか、もしくは哲学者とか、文学者はですね、人間っていうのは何によって生きるのか、宗教学もそうですね。そういう先生が大いに発言していただいてですね、そしてそういう変な、愚劣な、レベルの低い日本にならないように誘導してもらいたいなと思いますね。いずれにしても、私は年金が足りないから子供を産むとか、奨学金が減免されるから子供を産むっていうんで、あまりにもね、一人の人間を作るという人間の崇高な夫婦になって子供を産むという活動がですね、非常に汚されるような気がしますね。日本民族っていうのはそんなにもケチな民族だったのかという気がしますので、ちょっと今日は幸福の作り方の休憩時間で子供の 少子化の問題を今の政治家がやるとどうなるかということについてちょっとお話をいたしました。